皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月15日にミューフィーネットで発表されたグループ学法に参加した同宗の変化という内容です。それではお聞きください。グループ学法に参加した同宗の変化。文、中国のダーファー弟子。私のふるさとの東北部には楊さんという隣人がいました。彼女は中国共産党による迫害を受ける前は、私たちの連行場でファールンダーファーを修練していました。彼女はダーファーが良いものだと知っていましたが、修練とはどういうことか理解していませんでした。1999年7月20日にファールンダーファーの迫害が始まったとき、中国の連行場はすべて閉鎖されました。一部の修練者は不当に連行され、楊さんを含む一部の修練者は修練をやめました。16年後の2016年、私は北京近郊の小さな町で彼女に偶然会いました。私たちは二人とも、師父が私たちを会わせてくださったことに気づきました。それ以来、楊さんは再びダーファーとつながりました。彼女はファールンダーファーの本を手に入れ、自宅近くの学法グループに参加しました。8年が経ち、彼女はすっかり別人になりました。彼女と修練者は3つのことをとてもよくやっています。私は感銘を受けました。私は他の修練者にとって役立つことを願って、楊さんの修練体験の一部を共有したいと思います。1、一瞬一瞬を大切に。楊さんは毎日、ジュアン・ファールンを200ページ以上勉強し、師父の他の講義も読んでいます。また、家事をしながらミュンフィーラジオや修練の話を聞いています。彼女はこの16年間を埋め合わせ、師父の法を正す進展に追いつきたいと思っています。楊さんは朝の修練を決して怠りません。毎日同じ時間に起きてファールンゴンの五式講法を行い、時間があれば第二式の講法を2回、1回につき1時間行います。楊さんは他の修練者とチームを組んでファールンダーファーや迫害に関する情報を広め、人々が中国共産党とその関連組織から脱退するのを手助けすることがよくあります。彼女は外に出て人々に真相を伝えないと、その日は何かが欠けているような気がします、と言いました。ある日、誰かが彼女と同宗を通報して、彼女らは警察に連行されました。彼女らは警官に名前を明かさず、真実を語り続けました。警官はその日に彼女らを釈放し、彼女らはすぐに人々と話をし始めました。2、大きな身体的変化。楊さんは頭が震えていました。それは彼女が過去に姑に頻繁に腹を立てていた結果でした。数年前、彼女は頭が震えなくなったことに気づきました。彼女の妹も彼女とビデオチャットをしているときにそれに気づき、ダーファーの威力に感心していると言いました。楊さんは悟りの質が良いです。彼女はかつて痔を患っていました。真相を伝えるために外出している間、出血がひどくてズボンに染み込むこともありました。彼女は師父が自分の業を消してくださっていると確信していたので、症状を軽く受け止め、やるべきことを続けました。 痔はすぐに消えました。今、陽さんは病気から解放され、頬はバラ色です。彼女は、体が一枚の紙のように軽く感じると言い、歩くと浮いているように感じると言いました。3. 他の修練者を助ける。高齢の修練者である白さんは、病号の症状を示していました。陽さんは二人の修練者と一緒に白さんの家に行き、彼女と一緒に法を学び、理解を共有しました。また、白さんの連行動作を直すのを手伝いました。白さんは非常に感動し、自分の至らなさに気づき、改善しようと決心しました。4. グループ学法の重要性。私の観察では、陽さんがこのような大きな変化を経験した理由は、彼女が法の勉強グループに参加したことに大きく関係しています。グループの法の勉強とグループ修練は、師父が私たちに残してくださった修練形式です。師父は、各地での説法、14、2016年ニューヨーク法会での説法の中で、集団で法を勉強し、集団で連行することは、私が皆さんに残したものです、と説かれました。私は、ファールンダーファーの修練をやめたことはありませんが、ほとんどの時間を一人で過ごし、法を学んだり、他の人と理解を共有したりすることはありませんでした。私は自分に自信がありましたが、集団環境がないとすぐに怠けてしまう傾向がありました。自分を陽さんと比べると恥ずかしく感じました。私は今、法を学ぶグループに参加しています。かつての心で修練し、精進し、三つのことをしっかり行い、師父に従って家に帰ります。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。